こんばんは。総合探偵社株式会社 MR 代表の岡田真由美です。そしてパートナーは、
こんばんは、株式会社青森誠庵代表の後藤誠庵です。
後藤さんは日本ライフメンター協会の理事であり、その前からセミナーやカウンセリングなどを行っていますが、コロナが拡大してから心の問題は深刻化していると感じますか？
そうですね、どうしてもこう分断されていて、オンラインとなるとそこまでこう近しい話ができないという環境が続いていますよね。なのでもうデータ上でもね、あのうつの方とかと自殺者の方が増えている、特に女性が増えているという数字が非常に気になっていますので、まあ、そのあたり少しでもね、あのメンタルケアを女性の方にもねお伝えしないなと思って活動してます。
はい、悩んでいる人を一人でも救えるように、日本ライフメンター協会にできることは何か常に考えていきたいと思っています。
私もセミナーやカウンセリングなどを通じて、一人でも多くの方がポジティブに生きられるようなお手伝いをしていきます。
一緒に頑張りましょう。では今月は芸能界の大御所、あの俳優さんをゲストにお迎えします。岡田真由美の未来相談室。今夜のゲストは、おじいちゃんになっても大忙し、日本が誇る大スター、高橋英樹さんです。こんばんは。
こんばんは、高橋英樹です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。後藤さんは高橋さんに会って、はい、どのような印象をお受けしましたか？
いや、もう本当にあのスターという、
うん、
であの本当にこう背も高くてかっこよくていらっしゃるんですよね。
びっくりしました。
はい、いや実は私はあの母が昔から大ファンで、はい、
あ、そうですか。
今日は羨ましが
られております。よろしくお伝えくださいませ。
はい、ありがとうございます。
ですね、先々月のゲストとして、はい、実はお嬢様の、
ありがとうございます、どうも、
はい、
お世話になりました、
マーさんがご出演いただいたんですけれども、その際にお聞きしたんですが、どうやらお孫さんにもメロメロだという。
はい、あの娘も可愛いんですが、はい、孫はまた別ですかね。
やっぱ別ですか。
はい、孫の可愛さはもう本当半端ないですね。
あ、そうなんですね。
はい、ちょうど10ヶ月ぐらいですか、
はい、
早くジージって呼ばせたくてね、
は
い、一生懸命そば行くとジージジージって言ってるんです
けど。ジージでいいんですか？
はい、ジージでいいんです。はい、
なるほど、可愛いですよね。
可愛いですね。もうでも最初抱いた時はもう久しぶりにこう、うん、赤ちゃんを抱いたんで、うん、体中筋肉痛になりました。軽いのに、はい、なんかいろんなとこ力が入っちゃうんでしょうね。
はい、なんかちょっとね大事に、
もう最初に抱いた時はその晩マッサージかかりました。
イメージできます ね、かわいいんでしょうね。さて、私はですね、探偵社を経営していますので、高橋さんのお孫さんの溺愛ぶりをリサーチしてきました。なんと高橋さんは孫が20歳になって車を買ってと言われたらすぐに買ってあげたいと今から楽しみにしているそうなんですが、これは本当でしょうか？
本当でございます。
お、
はい、まあ孫が20歳になった時にっていうのは、はい、それまで私自身が元気でいなきゃってこともありますので、その自分でも元気を保ちたいっていうこともありますし、うん、孫が欲しいっていうものがあったら買ってあげたいというのがもう夢ですね。はい、
いいですね。そこでですね、今夜は高橋さんに夫婦や親子の家族の在り方についてお話しいただきたいなと思っています。さて、高橋さんといえば芸能界でも一二を争う愛妻家だと聞いていますが、夫婦で仲良く暮らせる秘訣って何ですか？
そうですね、お互いを信頼し合う、そしてお互いを尊敬し合う、うん、ということが一番大事かなというふうに思います。それと私の家庭では何か物事をこうやってもらう、あるいはやってあげるという時はお互いがありがとうという言葉を使うことにしております。で、そのありがとうという言葉は本当数秒で終わるんですよね。でもそのありがとうという言葉が伝わるということが大事で、分かってるだろうと、ありがとうと思ってるけど言わなくたって分かってるだろうっていうのは言わなきゃ分からないっていうのが私の持論でございまして。
素晴らしい。
それ以前からなんですか？
昔からです。だから私は台所に入るのが大好きなので。
そうなんですか？
奥さんと一緒に台所で調理してます。二人でやると、うん、例えば小1時間かかるものが20分ぐらいでできちゃうんですよね。だから何でも合理的ですよ、その方が。
はい、いいですね。
しかもその間会話とかをね、
う
ん、
そうです、楽しめるし、
ねね、理想的な旦那さんって感じです
ね。本当です
か。いや、まあ理想かどうか分かりませんけど、私は好きなので、だから嫌いな人にそれを やりなさいっていうことは言いませんけど、好きになると結構楽しいもんですよね。
はい、結婚された当初からもう変わらずそういう感じなんですか。そうです
ね、はい、どちらかというと私豆でしてね、はい、娘からジャックって呼ばれてるんですけど、
はい、ジャックと豆抜きだったわけです
か。そうです、ジャックって呼ばれてるんですけど、本当に豆でして、例えば何かネギが1本足りない、あ、いけないネギ忘れたって言ったらすぐ買いに行きます。
すごい素敵、はい、
それで帰ってきてまた あれも足りなかったったらまた買いに行きます、そういうの全然平気なんですよ。
すごい、
いいな、
なんかすぐこう動くのが好きで
理想な旦那様ですね、は
い、いやだから自分が好きだからそれ苦にならないっていうことですね、
へ、うん、喧嘩とかはしないんですか。
喧嘩今までしましたよ。はい、
やっぱあります。
今年で47年
おおすごいです。ね、
それで2回やりました。
2回、え、たった2回ですか、
はい、結婚して1年目と結婚して10年目、喧嘩をしました。でもそれ以外はありません。
覚えてるんですね、でもその2回、
はい、まあ、1回目はやっぱりお互いがこう結婚しても遠慮し合って、それぞれの家庭で育ったルールみたいなものがあるから、お互いに遠慮し合ってたんですけど、2人で一つのルールを作ろうっていう、高橋家のルールを作ろうっていうことで、一回喧嘩しまして、で10年目はその子供の、育て方とかどういうふうにしていくかっていうことで、でその2回だけです喧嘩は。
いやでもすごい建設的な喧嘩ですよね。
あ、そうです、
これからどうしていくかっていう喧嘩ですから、
はいはい、じゃああまり言い争うとかこう感情的にぶつかり合うとかいうか喧嘩ではなかったっていう感じ
ですか。そうですね、感情的にはならないですね、どちらかというと、だいたい何か言われた時に冷静に考えたら奥さんの言うことが正しいです。
え、そうなんですか。
はい、もうそれはもう間違いなく正しい、はい、だからはいって言って聞いてると平和です。
なるほど、それが夫婦円満の秘訣、
はい、
ですね、ありがとうございます。
マーサさんとの親子関係っていうのもじゃあずっとこう仲がいい、喧嘩とかもしたことないということですか。
そうですね、親子の間は夫婦より以上にあるかもしれませんね。
あ、そうですか。
喧嘩ということではありませんけれども、やっぱりこう世代の違いといいますか、考え方の違いといいますか、そういったものが少しやっぱり言葉がきつくなることがあるかもしれませんね。
なんか結構厳しく育てられたっていうような、
はい、
マサさんはおっしゃっていました。
そうですね、やはりこう我々の子供なので世間の人はどうしても甘くするといいますか、その部分をやっぱりこっちが抑えないとっていうことで、割合世間の方よりは厳しくそういうふうに思いますね、はい、
なんか意外かなとは思いましたけど、しつけっていう意味ではきっちりとされていたっていうことですよね。
そうですね、まあ、やっぱりわがままになってはいけませんので、
それは大正解でしたよね。今素晴らしい女性に、
よく育ってくれました、本当に、はい、
本当ですね。東日本大震災から10年、そしてコロナと家族について深く考える機会が、あったと思うんですけれども、高橋さんは現代の家族の在り方をどのように捉えていますか。
私は外にも出られない、それから夜も出かけられない、で、仕事もどちらかというと地方の仕事はほとんど 100% に近くできないという状態の中で、私は奥さんとずっといる時間が長くいられるんで、嬉しいんですけど、
はい、いいですね、はい、その言葉素敵、ね、
そうだから奥さんといつも何食べようかとか何見ようかとか、もう見るものなくなるぐらいテレビ見てますけどね、はい、でもそれはもう今まで私が京都で時代劇やってる時は奥さんは東京でってことがありましたんで、やっぱり今取り戻してる感じ、一緒にいるのは嬉しくてしょうがないですね。
素敵ですね。だって中にはね、やっぱりコロナでステイホームで、逆にこうもうなんかずっとね長くいるから仲が悪くなってとかってね、そういう相談があったりとかってきますよね。
もうコロナ離婚っていうのがもうありますから。
そうですね、今までと環境が違いますのでね、はい、だからなるべくやっぱり奥さんのストレスをためないようにするのが 旦那の務めだというふうに思います。はい、家にいる、そうすると今まで、ね、朝ごはん食べて出かけたらもう夜ごはんももういらないみたいな家庭が、昼も夜も家で食べるわけですから、そうすると奥さんは1回考えればいいことを3回考えなきゃいけないという、はい、それが毎日続くわけでしょ。
それが一番大変だって聞きます、皆さん、はい、
そしたらそうなんですね、やっぱり旦那さんはそれにどう助っ人をするか、
はい、
どうしていったらいいのかってことをまず考えないと。
まあ、でも高橋さんの場合はもうずっと結婚当初からされていらっしゃるから、もうできることがたくさんおありかと思うんですけども、世の男性たちが何か一つでも真似できることがあるとしたら、どんなアドバイスをされますか？
本当ですね。一番大事なのは自分のものは自分で片付ける。それが真っ先かな。あの男は脱ぎ捨てていくんですよ、玄関からずっとね。でもそれを自分のものだけでも片付いてると、やっぱり奥さんの印象度が随分違うと思うんですね。
なるほど、
はい、
いいとこついてますね。
それぐらいからは、
ね、まず最低限やっていただきたいというふうに思います。あの後藤さんは僧侶でもあるんですよね。
一応そうです ね、あの修行をさせていただいております。
修行されてるんですけど、はいはい、そうだからやっぱりこの環境どういうふうに捉えてますか、やっぱりこんなコロナ禍になって。
コロナ禍ですか、ね、でも何でしょう、やはりこう当たり前と思っていたことが当たり前ではなかったんだっていうふうに気づかされた1年だったんじゃないかなというふうに思いますので、やはり高橋さんのようにもう日頃から奥様に感謝、ありがとうって言ったりとか、
やっぱり感謝の気持ちが一番大事でしょうね。
そういうことを改めて、まあ、多くの方たちがですね、なんかこう身につまされるというか大事にする、っていうことを気づかされたことなのかなという気がいたしますね。
改めて本当にそうですね、ちゃんとありがとう感謝、当たり前のことを伝えるっていうことが大事ですね。
そうですね、だから何でもそうですけど、お願いするでしょ、まあ、お寺なんか行くとよくお願いしますでしょ。
そうですね、
お願いするっていうことは、お願いするだけじゃなくて、それに対して自分は何ができるかってことを真っ先に考えないといけないですよね。で、自分が何かできるからこそお願いが聞いてもらえるっていう、だそれはやっぱり奥さんに対しても同じだと思います。
いいお話ありがとうございました。今日のゲストは高橋秀樹さんでした。来週もよろしくお願いいたします。
お願いいたします。
岡田真由美の未来相談室。今夜も番組のテーマソング、チアーソング未来へ、この歌を聴きながらお別れしたいと思います。お相手はあなたの未来を考える総合探偵社株式会社 MR 代表の岡田真由美と、
株式会社青森誠庵代表の後藤誠庵でした。
この番組に連動して YouTube で未来相談室の続きの続きを配信中です。ぜひチャンネル登録をお願いします。では来週もこの時間にお会いしましょう。あなたの瞳を見ていると、心の奥に眠ってた立ち上がる